どうか鳩のように翼を持ちたいものだ。そうすれば私は飛び去って屋敷を得るであろう。天の父なる神様、今私たちは落ち着いた環境の中で、主がこうして整えてくださった教会において主を見上げることができています。その恵みを覚えて心から感謝いたします。臨在してくださるイエス様は、私たちの思いや願いや今置かれている状態や境遇、祈って主に求めております私たちのそうした願いや思いすらも皆受け止めてくださっておられて、御心をお示しください、上に目を向けよと、こう進めてくださるお方であることを感謝いたします。しばしば私たちは迫り来るさまざまな事情の中にあって、お隣のこと、あの人のこと、この人のこと、今の時代のこうした政治状態や経済状態や、そうしたことに目が向きやすく、そしてそこで恐れたりおののいたり、道が見えないと不安になったりしがちのものであります。しかし主はそのようなお互いが置かれている状況のすべてをご存知の上で、目を上に向けようとお声をかけてくださいますから、心から感謝します。主の御思いとおすすめをしっかりと心に受け止めて、主と共に歩む者の備えられた祝福を受け取っていくことができるものとしてくださるようにお願いします。体を弱めている方々、ご事情のゆえに今日礼拝を共にすることができないでいる方々、どうかそうした一人一人の方々がそれぞれのところで死に向かって静まっておられる、そのところにも主よ、どうぞ届いてくださるようによろしくお願いいたします。そして一緒に来週には礼拝を保つことができるほどに整えてください。講談交換でそれぞれの教会に使わされております、牧師やそれぞれの教会も覚えて祝してくださることをお願いします。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。現在 NHK で、放映されている大河ドラマ、私好きなんですよ。今日はいろんなことがあっても8時までには帰らないなってこんな強い決意を持っておるんですが、官兵衛のね、明日は出来事なんですが、だいぶ人気があるようですね。戦国時代だけでなしに、今の私たちのこの時代であってもですね、軍師官兵衛に当たるような知恵者であるとか、実力を持っている人であるとか、先のことがよく見えるっていう、こういう方々を自分の参謀としてすぐそばに確保できている、そういう人たちは大きな仕事をしていく、これは戦国時代だけではないように思うようなことなんですね。だから政治家の中でも酒井や太一だとかね、竹中平蔵だとかね、そうした方々を相談役に迎えたりして、そしてこう難しい日本の政治やとか経済の問題やとか国際問題だとか、それに対応していこうと、このようなことをしたような ことですね。だけど織田信長がね、天下をもう手に入れたって思えるような、そこまで上り詰めていった時に、俺がっていう気持ちが強くなってしまったんでしょうかね。彼のそばにいる峰山教会がある京丹後市はね、細川ガラシア夫人が隠れ込んだ、そういうところが残っているくらいですからね。やっぱりなんだかんだって明智光秀ビーチっていうか気になるわけですよ。で信長の時代であっても明智光秀っていう人は優秀だったわけでしょう。ところが彼の、こう信長に対して進言することが邪魔になってきた。その結果、思わぬ形で、彼は途中で、殺されてしまうという、こういうような結果になったんだ。豊臣秀吉もね、もうそうですね、今やってる頃になると、黒田官兵衛っていうのがね、邪魔になり始めたわけじゃない。でもう自分の言うことをそうだそうだって言うようなね、そうした石段につないですか、それをそばに置いてね、そして俺が天下人だなんてやってって、結局朝鮮にまで兵を送り出したり、そして豊臣政権が滅んでいってしまう、こういうようなことが歴史上の出来事として、私たちもよく知っているわけです。これは歴史上の出来事ですけれども、それは昔のことだけとは言えないんじゃないか。今お互いが暮らしているこの現実の生活の中で同じようなことが起こりうるし、もしかしたら自分の中にもそんなね、ところが出てきてしまうかもしれない。だから官兵衛だとかなんか見ながら、官兵衛ってすごいな、私も鎧着ていこうかなっていうような気持ちで見てるんじゃないと思うんですね。職場のことを思ったりなんかしてね、いけないんだよね、部長がなんてね、思ったりしてるのかもしれない。で、お互いクリスチャンですよ。イエス様によって救われて、イエス様を第一として、イエス様の御心がなされることをと祈りながら暮らしているお互いなんですけれども、それは教会に来て礼拝をお捧げしている時の気持ちと、現実の社会の中にあってはやっぱり現実のことを見てなんていう形でね、歩んでいくべきことなのかどうか、クリスチャンとしてどう生きていくべきなのか、それをね、今日読んでいただいた、イザヤ書の皆さんがよく知っている有名な聖書の箇所ですが、このお言葉から神様の祝福に預かる生き方をしていく、その在り方をね、尋ねてみたい、こんなふうに思うわけです。第一には27節のお言葉から見ていきたいと思うんですね。27節、ヤコブよ、何故あなたは我が道は主に隠れているというか、イスラエルよ、何故あなたは我が訴えは我が神に顧みられないというか、こういうふうに記されているわけです。で、このイザヤ書っていうのは皆さんご存知のように、預言者イザヤが神様から お聞きしたことを、イスラエルの民に伝えようとして、書き残してくれたものだというわけです。